DCM Presents Studio Smokey。
スタジオスモーキー MC のマルコです。
カルロスです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今回はあれですか、
はい、
なんと、
はい、
なんとコンちゃんの、第二の故郷、
はい、
台湾に行ってこられたということで、
はい、ちょっとコン北川さんにですね、うん、ちょっとご案内いただいて初の僕は台湾でありました、
うん、はいはいはい、
ちょっとまあ短期だったんですけど、うん、行ってまいりました先日。
なんかいろんな発見があったって。
発見とですね、うん、まあ癒され。
癒しですか。
愛され。
愛され、
はい、感動し。
感動し、
はい、
なんかの CM みたいですね
なんかねすごく懐かしい感じがしました。台湾初めて行くんですけど、で非常にその安心感がすごくあって、
うんうん、
で僕はほら中国なんか見てるじゃないですか、うん、で中華民族、同じ中華民族なのに、うん、こんな大国に位置してもいいんだろうかというような、うん、その人の違いというか。
だって中華で安心って感じしないですよ。
ですよね、はい、でも台北に関しては全くそういうその心配がない。
なるほど。
安心 しすぎるぐらいなんかできたというか安心できた。
なるほどね。あとは謎も解けたっていう
話。謎も解けましたどんな謎かっていうのはまあ
要するに、まあ
聞いていただけるということで、うん、まあ、どっちにしても、ね、やっぱ台湾やっぱ良かったですよ、
うん、
すごくご飯も美味しくて治安も良くて、うん、あとコースの麺が良くて、うん、で必要以上に日本語が通じるというね。
それは意外ですね。
すごいですね。あれタクシーのうんちゃんの日本語理解できるって、ね、
びっくりですよ、
はい、素晴らしいと思いますね。でちょっとね、あともう一つは、もし台北に行かれる方がいたら僕お勧めしたいお店が一軒あるんです。
はいはい。どこですか。
耳かき屋。
ああ、は
い、ちょっとブログの方にも載っけますんで、うん、その詳しいところを、うん、東方三郎のお店という耳かき屋がありまして、
名前はなんかおっちゃんな感じですね、
はい、でもやってくれるのは大山フィフィのおばちゃん
だどっちもどっちだ、
はい、これね、はい、強烈に気持ちがいいんで、うんうん、ぜひ自信持ってこの耳かき屋さんは僕はおすすめしたいなと。
じゃあ詳細はぜひ、はい、ホームページの方で
聞いていただいて、はい、あと見ていただいて、はい、あともう一つは、うん、ヨンさんの夜の中国会の実践編をちょっとやってきましたんで、はい、これもちょっと聞いていただければなと思います、うん、はい。
通じました。
通じました。何の具いや通じました。はい、こんちゃんと僕の台北編です。お聞きください。
どうぞ。
はい、はい、マルコさん。
はい、カルさん。
なんだか顔色悪いね
年末向けでね、いろいろお座敷も多かったりして。
お座敷なんだよいやいや、まあ大変なところありがとうございます。
いえいえ、とんでもない。少しずつ遅れてしまいました。
今日はね、5人揃いましたよ。
うん、
久しぶりに。
久しぶり。
はい、揃いました。あの大久保ツアーじゃね、大泉ツアー以来。
あ、でもそうですよね。
はい、はい、
そうだ
揃いました。
そうだ、
バッチリ揃いました。約あれが大泉行ったの7月の末ですから。
まだ暑かったですよね。
はい、半年弱ですか、大体。それがイメージですね。
うんうんうん、
はい、揃いまして結構嬉しいんですけど、
なんかこうゴレンジャーみたいですね。
そうそうそう、まあ、ここにヨンさんねいれば、うん、
ジョーカーが入るな。ジョーカー大丈夫か。
フルメンバーで、
フルメンバーで、
うん、ちょっと今回実は先日ね、僕台湾に初めて、
うんうんうん、
実は行ってきまして、
うん、なんか楽しそうな写真たくさん見ましたよ、はい、
まあ、台湾といえばこの方ですよ。
コン北川です。
どうも。実はコンちゃんに、
うん、
ご一緒していただいて、
うん、
まあ、ご案内いただいたということなんですけど、うん、まあまあ台湾ね知ってる方が2人またいらっしゃいますから、
うん、なんカスタムです
かうんじゃないよ、
はい、未だ台湾バイクで石を果たせてない足です。
盗んだバイクで行きまし
ょうよ。盗んだバイクで
走り出したい
ね。いや本当にね、コンちゃんお世話になりまして、はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
めちゃめちゃ楽しかった。
よかったですよ。
最高でした。
いやもうね、なんかね、はい、言ってたじゃないですか、僕、はい、夜そんなにないですよ、
はい、
と、
はいはい、
ちょっと女っ気ないかもしれないですよ、でこれカロスさん来てくれたのはいいけど楽しくなかったらどうしようかなと思ってたんですけど、
いやいやいやいや、
まあいろいろこう
最高でした。
見ていただけて、
はい
はい、楽しんでいただけて、
一番びっくりしたのは、
はい、
世界でおそらく一番日本語が通じる外国なん
だって。そんなに
通じる。ね、そう、コンちゃんね、うん、その前に話した時に、
うん、
その何語でコミュニケーションを取ってんのって聞いたじゃないですか。
うん、
要するに何十回、50回ぐらい言ってるわけですよね。うんうん、で、まあ中国語か英語か、うん、どっちって聞いたら、この人、いや日本語でって言ったら、
そんな。
どうやってって、日本語喋ってれば、どっからともなく日本語喋る人が寄ってくるんで大丈夫なんですよって言ったんですよ、この人。そんなわけねえだろって僕思って言ったんですけど、本当にそうでした。
え、そんなに親日が多いんですか。
ものすごいっすよ。 だってタクシーのうんちゃんは日本語できるんだもんね。
そうですね。
びっくりした
んです。僕カルロスさんと、うん、その2泊は被ってるんですけど、カルロスさんが朝一の早い便で、僕は半日ぐらい後に来たん
ですね。夕方合流して。
もう着いた頃に、はい、もう日本語をいっぱい聞いてると
。
そうそうそう。それってその辺の町のお姉ちゃんも。
お姉ちゃんも。だって僕最初の要はコンちゃんが来るまでに、うん、僕の一番のメインイベントは耳かき屋行ったんですよ。
はいはいはい。
東方三郎の家、あの、東方三郎の店っていうのがあって、
居酒屋の東方煙みたい
な。そうそうそう。その東方なんですよ、まさに。で、それを、まあ、あの、地図を頼りに行ったんですけど、うん、で、行ったんですよね。そしたら、まあ、やってくれたのはすごい、あの、オーヤンフィーフィーなのみたいな。
サブローじゃない、ね、
サブローじゃないですよ。サブロー、ついこいつがサブローなんだろうなっていうじいちゃんがいたんですよ。いたんだけどやってくれないんですよ。ずっとなんかあの、そこ散髪屋みたいなとこで、散髪台でこうずっと寝てるんですよね。うん、で、そのオーヤンフィーフィーなのおばちゃんが、あの、私日本語喋れないの。でもいいのって言うから、喋ってんじゃん。で、やってくれたんですよ、耳掃除を。うん、またこれが、これね、あのこれから台湾、台北行かれる人は絶対東方サボロの店行ってない。耳かき屋、へー、最高ですよ、最高。
どんな風に、どんな
気持ち、ね、要はピンセットみたいなのが何種類もあって、うんうん、それであの 耳掃除してくれるんですけど、うんうん、これがまあ気持ちいいのよ。
気持ちいい、
気持ちいい、
痛くはない。
ちょっと痛いんだけども、うん、痛気持ちいいみたいな感じで、それでこう耳の奥にこうこびりついた耳垢を取ってくるんですけど、うんうんうん、まあ、取るときにね、バリバリバリって音がする。
音がするんだ。
するの。で、俺、僕ね、耳掃除は結構好きなんで、うん、結構あの綿棒とか結構ちょっとやっちゃったりするんですよ。だから、まあ、そんなに残ってないんだろうなと思ってたんですけど、まあ、
奥に入ってくっていう。
そう、ところがどっこい、うん、取れたのよ、でっかいのが。
ちょっと聞きますけども、湿り
乾いてる。あ、僕は乾いてました。
あ、なるほど、
はい。カサカサの中、かさぶたみたいなやつが取れて、で、取れた瞬間に、はい、まあ、当然僕もほら、はい、耳掃除やってもらってる、うん、寝転がってやってもらってるんですよね。うん、で、目つぶってますよね。うん、で、あの歯医者さんがするその、
はいはいはい、
円形のこう、はいはい、ああいうものを使いながらやるんですけど、うん、で、取れたら、肩ポンポン叩いて、うん、取れたよ、取れたよ。
ドヤ顔で。
で、ピンセットつまんないやつ見せてくれる。それでまた、気持ちいいぐらいでかいんですよ。で、その耳かけ行った後、
わかります。
結構聴力が良くなった感じがするんですよ、うん、めちゃめちゃ気持ちよくて、うん、で、そうやってなんか日本語でできないと言いながら喋りかけて、うん、で、終わった後にそのお茶菓子とか、うん、もう食えないっていうぐらい出して、うん、で、こんなの別に欲しくもないんでお腹いっぱいだったんで、うん、いいやと思って帰ろうと思ったら持っていけってみんな持ってこられたって。で、
親切の
押し売りがものすごいですよね。
ありがとうございます。余談なんですけど、私普通に日本でさ耳鼻科に行って、うん、耳掃除してもらったことがあるんですけども、うん、ですっごいなんか耳が痛くなってまた中耳炎になったのかなと思って、うん、とりあえず、まあ、耳鼻科行ってみよう、うん、行ったんですよ、近所の。そしたらそこはまあさすがにあれなんで、うん、お医者さんなんで、うん、あのマイクロスコープって言うんですけど、はい、あれでバーッと耳見て、うん、はい、うわぁ、溜まってんねーとか言われて、これ痛いよとか言われて、
それもぜひ、ぜひ行ってもらいたいですね。行くべきやね。
東方三郎の店。
東方
三郎。ちなみにおいくら
?25分400台湾ドル。
いくら400台湾ドル。今だったら、いくらですか
?1600 円。そうそう、それぐらい、それぐらい。それぐらいです。だから十分にあの行く価値があると思います。で、いろいろ調べてみたら、耳かき始めて30年っていうね、タイトルが出てきました、ホームページに。しかも日本語で、
はい、あ、じゃあ結構日本人も行ってるんですね。
日本人結構行ってみたいですね。
台北市内、
台北市内ですね。あの中山の駅がありますよね。あれをもっとこう海沿いに歩いていくんですよ、ずっとあの通りを。そうすると見えてきます。
時間的に何分ぐらいな
の？25分。
25分、
うん、
25分も彼がやられたらもう
十分十分十分十分で、右左両方で25分。あ、これはね、あのやっぱりわざわざ出向く価値はありますよ。
でも分かる感じがする。
めっちゃいい。最高。
僕が、もうこの生き慣れてる僕が、半日遅れで行ってるその半日で、初めて来たカルロスさんが、まさか耳ほじられてるって思ったら、行ってきたのと思って。
まずだから、着いて、リーシンペールーの、牛肉麺の店、行って、で、その店で飯食った後に耳かき屋行って、はい、で、僕はもう一つの目的が台北にあって、うん、スーパードライっていう、
あ、はいはいはい、
イギリスの そのアパレルメーカーのブランドがあるん
ですよ。あれ一緒に行った時タイにありましたよね。
そうそうあったんだ、うんうん、でその時僕ねその価値が分からなかった。あ要するになんちゃってだと思ってたね、うんうんうん、でもいろいろ調べてみると結構いいじゃんと思って、うん、日本じゃ、うん、商標の関係で店がないんですよ、うんうん、でそこの店を、うん、あの洋服買うためにスーパードライの店を、うん、であの結局あの太平洋三越ですよ。あそこまで行ってあそこ一番でかいっていうんで、で買ってきましたよ。ほんで帰ってきた時ぐらいにちょうどコンちゃんが合流したという、はい、でそっからあのユイチにね、
はいはい、そうですね、
シリン
シリンのユイチに
行ったわ。はい、
シリンって一番台北では、まあ台北っていうか台湾の中でも本当に 1,2 ぐらい大きいところがあって、う
ん、シリンでどんな字書くんでしたっ
け。武士の士に林です、
はい、林、はい、
シリンは、
シリン、うん、向こうでタクシーのうんちゃんとかにシリンって言うと通じないんで、うん、スーリン、スーリンイエスって言うと、うん、そのシリン夜市っていうところに連れてってもらうんで、
はいはい、かったですね、
はい、でそこがね実はその、はい、まあ、あのカルさんと一緒に行くときに、まあ、行く前にちょっとエクスキューズしてたんですけど、うんうん、ちょっと最近衛生上の問題でちょっと綺麗になっちゃって、うん、それが逆にちょっと観光
筆がなくな
っちゃって、アジアっぽさが抜けちゃって、うん、面白くないですよって話をしたんですけど、うん、まあとは言っても
よかった、
賑やかで、うん、広くて結構カルロスさん喜んでもらったんで、うん、あれ嬉しかったな。
すごい楽しくて、
それって地下にもあるってや
つ。そう、地下に行くことがあって、そこであのウーローハン、
はいはい、ルーローハン、
ルーローハンめちゃくちゃうまくて、これが
そう、ルーローファンと牛肉麺を気に入ってくれたじゃないですか、
はいはいはい、
あれはね、あの2つが食えたら台湾でも
最高に、いけます。
もういくらでもうまいもん、
美味しいわ、うん、最高だったですね。
はい、なんかよくわかんない射的とか、なんか
そうそうそう、
やって、ね、いつ昭和のお祭りかみたいな感じ。そうそう
そう、僕もやりました、あのビール瓶のあの立てるやつやりました。
そうそうそう、
なかなか立てられる、
紐の先に輪っかつい
てる。そうそうそう、で僕あれスラックアウト感覚でやってね、ダメだった、
ね、そうですね、
そう、ダメで、ほんで、まあ、行ったまたあのホテルがね、あの、はい、し、リ、何でしたっけ、リーシンペールです、
リーシンペールのそばの
そばにホテル泊まってて、はい、でリーシンペールはほらあの日本人向け の、ね、あの
飲み屋
が集まって、実はここで、
はい、
ヨンさんから習った、
はい、
夜の中国語を使ってきましたよ。でちょっとこれ現地で撮った音声があるんで、はい、ちょっと聞いてもらいましょう、うん、あのね、客引きのおじちゃんにかましてきました。
さすが。
で、意外と効果があ
った。そうそうそう、
ちょっと聞いてみましょう、これ、はい。
多いの？
多いの？
どこ行きます？
行きます。ブラブラ。
ブラブラ。
あのね。
ブラブラ。ブラブラ。
予定は飲むところか遊ぶところ。
はい。どっちが？
飲みながら遊ぶ。
あ、飲み欲しい？いっぱい飲む。
あの可愛い子いっぱい。
そんなたくさん飲まないけど。
あのちょっと飲むも、あのね、2時間で、うん、あの飲み料金は1,500円。うん、
ああ。
ゆっくりで。あ、日本語通じる。日本語可愛い子いっぱい。ああ飲んでから、ああもし、キリンさんが、ずれ出すのを見る。ああ、もしね、ずれ出すのを飲むだけ、飲んで歌って、そのまま、そのまま、はい、できる。あ、もしね、飲んで、あ
とは。これ連れて帰るのって。
連れて帰るもできる。
全部前。
はい。
ん？全部前。
あの、何？
全部前。
全部前。
前、前、前。
あ、そう、お金、うん、あのショートもできる、ロングも、
これショートは
ショート、西はちょっと、
ちょっと正直、
正直って、あ、もしね、飲むだけ、あとは、あの、アルバイトも、アドレス、かわいい方で、4円で1を、2000円を連れ出すのは、4,5。
連れ出すのは2,5。
2,5？
あ、まだプラス
2,5は変ぐい。
そう、
変ぐい変ぐい
変ぐい。今ね、飲むだけ。あ、もしね、もしあとは欲しいな、もし可愛い子あるんです。1,5ぐらいも悪くない。
そう、そう。1,5は変ぐい。
変ぐい変ぐい。1,5
は？
変ぐい変ぐい。食いば食いば。
1,5いくらわかる？
わかるよ。
4,000円
。円でしょ。
そう。
円ぐらい。
あのね、もしあのね、あのね、
あのね、一発じゃ。
あのね、
何も食いや。円ぐ
らい。あのね、あなたは上手。あのね、もし
一番の老舗です。
あの
お持ち帰り
しよう。スペシャル。あの特別サービス。35。
スペシャルって、はい、ダーフェジ
ー違うよ、私の意味は4000円はゾア、OK、3500円サービスです、500円サービス、500円サービス、
そう、あ、じゃあまた後で来ます、
違うよ、今飲み行くでしょ、うん、飲み行く、ミシェル
ちょっと今してくれ、ブラブラしてるんで、
またまだブラブラ、もう時間も
った
いないな、
いや、もったいないかどうか、俺たちが決めるよ、違う、
お兄さんたちは決める間違いない。
OKOKOK 分かった、すご
いいい店、この辺は約100軒の店、みんなね、あの店いっぱい
あるよね、
どこ店あります、
いっぱいありますよ、
分からない、はい、あ、私すごい飲む料金はみんなね一緒、はい、1500円か2000円の間、はい、あ、どっちがいいか、私はよく知ってるでしょ、うんうんうん、あ、私案内行きます、うん、あのお兄さんたちは、うん、店入ってみる、うん、あ、可愛い子ある、飲む、うん、どこ行く店も一緒、1500円ですよ、あ、私今ね、今店行ってみます、よかったら飲む、よくないわ、まだ他の店探す、うんうん、そういいですよ、そんなマーチンブラブラ時間もったいないでしょ、
時間もったいないかどうか俺たちが決め
ます、そういいよ、ほ体格いいよ、あんた、サッカー、
サッカー、野球、ベースボール、
あ、ベースボール、
バッケル、
あ、
ベースボール、
バンチュー、
うん、バンチュー、
バンチュー、ベースボール、
ベースボール、
何のタイプ、
あ、
日本ハム、
日本ハム好き、
日本ハム、あ、そう、ヨタイコ、
ヨタイカン、ヨタイカン、
ヨタイカン、
グッドプレイヤー、
ヨタイカン、
上手、ヨタイカン、
上手、ハオ、ハオよ、あんだね、ワン、ファーストベース、ファーストベース、
ファーストベース、
一塁、二塁、
ピッチャー、ピッチャー、ピッチャー、
ピッチャー、
ピッチャー、
ハオ、ピッチャー、
ピッチャー、
上手、ピッチャー、あのね、美大は MLB、
MLB、
OK、
シェイシェイシェイシェイシェイ、
そう、体格いいね。
ラオシ、また後でもう一回来ますから、後でまた。
本当。
はい、また来ます、先生。
そんな話しなき
ゃ。あ、後で。また来ます、本当に。ありがとう。また。
は
ぁ。ということですね。
はいはいはい。
やっぱ言ってみるもんだな
って。言ってみるもんですよね。何のグイやヘングイヘングイって言った
ら確かに下がって
た本当に下がってた
ヘングイ
で、おっちゃんはね、日本語で喋ってきてくれたから
そう
で、何何っつって値段ヘングイっつって、ね、
なんか急にこいつが
急に中国語喋ってそう値段ヘングイうんそうみたいな感じでね聞いてもらった通りなんですけど、
完全に向こう日本人相手にしか商売してないからあ、頭の中完全にそう
まさかまさかみたいな、
中国語聞いた途端にパニックになります
あれはウケたで、俺らはその客引きがいると思って行ってるわけですよ、で行ってる目的は別にその客引きについてってもらってどこに行きたいわけじゃなくて、要するにヨルさんが習った中国語の曲を使いたいがためにその持ってはヘングイとナムグイがついてるかどうかをであとゼンママイこの3つを使いたいがためにあの言ってるだけなんですけど、これ意外と通じたというだからちょっとね、ブログにヨンさんの中国語会話のちょっとテキストをちょっと今アップしてますので、ぜひちょっとこれを
これも使える
って使います、使いますあとダーフェイジーも聞いたでしょあとゾウアイも
ゾウアイもね
だからダーフェイジー、ゾウアイ、ヘングイ、ナンモグイヤ、ゼンママイ、これ5つであ
と飲み切れる
それでなんとかあと、コージェイこの6つを覚えていけば中華系の夜の街はある程度楽しめます、
楽しめます
はい、まあ、そんな感じのね、あの初日の夜で、で、まあ、2日目はね、
はい、
ちょっとこれもドラマが
ありましたね、
ありましたね、はい、ちょっと観光庁、まあ、いろいろ案内していただいて、はい、まあ、中世記念堂、
はい、中世記念堂
とか、まあ、ああいう、要するにそのモニュメント的なところに行ったんですよ、で、まあ、その博物館、
はい、
はい、
まあ、一番当然、多分台湾の中では有名な博物館だと思うんですけど、故宮、ね、博物館、
はい、故宮博物館、はい、そこに、まあ、行きましょうよという話になって、はい、あれ、シーリーの駅からタクシーで行ったんですよね、
はい、
で、その時僕、Wi-Fi のルーターを借りてったんですよ、
はいはい、
で、それをまあポケットに、ズボンとポケットに入れてたんですけど、はい、で、まあシーリーの駅からタクシー乗って、はい、で、博物館着いて、まあ降りましたね、で、携帯見てたら タクシーが走り去っていくに従ってその表示があのバリ3だったのがバリになって次に1になって微弱になったんですよ。あやべルーター落としたと思って
タクシーのタクシー降りてすぐその故郷博物館でちょっと階段を数十段登ったところに本体があるんで、
そうそう
そう、僕じゃあカルロスさん一緒に降りたから階段こう意気揚々とこう登ってったらカルロスさんいないなと
僕がタクシー追いかけて走り出したんですよ。
振り返ったらあなんかなくしたかもって言ってるカルロスさん
がい
て
やっちゃったみたいな、タクシーの中に Wi-Fi のルーターを落としちゃった、
でそれ絶対な
やばい、
いやもうそれ絶対なくしたと思いましたよ。だから僕もう完全にこれもなくしたから日本で保険
そうそういろいろね。
でいるうちは諦めてと思って、
ね、そうそう。でまあコンちゃんが万が一ね、うん、そのシーリーの駅からピストンに来てるタクシーだったらまたシーリーの駅戻ってるかもしれないよっていう、うん、そういうアドバイスくれたんで、まあそういうアドバイスくれたんで、もう一回じゃあ一回じゃあシーリーの駅戻ろうかと、博物館がまたタクシー捕まえて駅まで戻ったんですよね。でまあいねえだろうなと思いながらも、でまあ止まってるタクシー見て運転手見て、あ違う、まあ、
いなかったよね。
でまあ15分ぐらいですか、いろいろ探して、ああちょっともうダメかと、ちょっとがっかり
諦めかけて
しょうがないなと思った瞬間にコンちゃんがダーッとダッシュしだしたの。どうしたのと思ったらなんかちっちゃいおっちゃんに向かおじちゃんに向かって
ね、なんかいたんですよ、向こうになんか見覚えのあるおっさんが、
でいきなりその僕も走っていったんでなんだなと思って追いかけていくじゃないですか、だからコンちゃんがそのおっちゃんに指さしたんですよね。おっちゃんが指さした刺さるおっちゃんが目の前でこのラブ注入みたいなマーク
Wi-Fi と
ちょうど同じ そうそうそう
大きさの四角を手で作って
そうお互い覚えてた
っていう、そうそうじゃないです
か、そうなんですよ
あお前か
みたいな、お前かみたいな、お互いそんな話になっちゃった感じになっちゃってところがタクシーのうんちゃんは日本語ももちろんできない、英語もできない、だけどそのラブ注入的なジェスチャーをしながら
お前らが
お前らかみたいな、
こんなものをなんか落とした
落としたよねみたいなことをジェスチャーで言うのでそれは分かったんですよね、でどっかになんかもう預けたみたいなニュアンス、
そうそうそう、なんか手でねなんかあっちの方こう一生懸命刺してたから、そうそう
分かったと、
な駅に預けたのかなとかなんとか、
でも駅っぽくなかったんだよね、だからじゃあとりあえず連れていけって感じで、もう一回タクシーに乗って、
もう一回乗って、
そうそう、まあ順番が一番最後のタクシーだったんで、まあ関係ねえよという感じで乗って、
そうそうそうそう、パッとね乗せてくれて、
で行けばと行ってくれたんですよ。で何のことはない、もう一回故郷博物館に連れてってくれて、でさっきこんちゃんが言ったみたいに我々が普通泊まる場所、あの車が泊まる場所っていうのは故郷博物館に向かう階段の下に泊まるんですよね、それは階段を上がりながらそのロケーション見ながら登っていく風情があるということで、で本当の入り口はちょっと中段というか坂を上がった上に実は入り口があって、でそこまで連れてってくれたんですよ。で泊まって車止めてどこに行くのかなと思ったらその博物館の脇にその駐在所というか派出所があったんですよ、警察官詰める場所ね、そこに預けてくれたんですよ。
あれしかもね、あのおっさん、あのおっさんっていうか、まあ台湾人もそうか分かんないですけど、もう連れてきたらもうそれでいいじゃんで、お金払って終わりにするのかなと思ったら、
わざわざ一緒についてくれたんだよね。そうそうそう、でこいつらに Wi-Fi のルーター渡したから、
知らん日本人が2人でそこ行っても、そ
う
そ
う
そ
う、相手にしてくんないからって言うんで、
ちゃんとついてきてくれて、でもあのおっさんも別になんか本当にもう絵に描いたようなタクシー
の、そう、普通の汚いおっちゃんですよ悪いけど、言っちゃ悪いけど、でもそんな ね、ほんでまあ一応ねタクシー代もちろん払うんですけど、別に過大なチップを要求するわけじゃなしに、まあ、100台湾ドルだけ渡してね、あれだいたいシーリーから30台湾ドルぐらいでしたっけ、40ぐらいでしたっけ、
そうですね、もうちょっと
多いかもしれない、だいたい倍ぐらい払った気持ちでいるんですよね、チップ代わりに。でも、それでも全然もう文句も何も言わないで、もうそれでああさよならみたいな感じで、そのね台湾の人のねその優しさっていうんですかね、もう奇跡ですよこんなの。
なんかねあれが僕台湾体験って呼んでるんですけど、あの感じがなかなかないんですよね、他の国で。で、まあ当たり前っちゃ当たり前のことなのかもしれないですけど、なんかそういうのに海外行ってちょっと危ないかなとか不安かなって思ってる中でああいう体験をすると、なんかすごく、
いやもう感動ですよ、
いやそれはだってそうだよねって、別に盗まれて当たり前じゃないよねって、なんかこう気づかされる瞬間があるの
か、ね、そうですね、ああいうのって起こるのって日本だけかなと思ってたんだけども、まさか台湾でね初めて台湾で起こるなんて思ってないですよ。でまあそれでね、あの Wi-Fi ルーターを取り返してまあ息を言うと呼吸を吐くたんで入ってたんですけどところがどっこいビッチョンソンですよ 中に入った瞬間に最後からのツーリストがワンサがいて、同じ中華民族なのに、まあ相変わらず豚が
本土から
本土から
すごい数でしたね。
すごいんですよ、ツアーで。でツアーのガイドがそのまあ多分その了解を取ってね、マイクロフォンで要するにアナウンスしながら、その 2,3 人に男性連れて歩くと、またそれがうるさいうるさい、
なんかわかる感じがする。
でそれを避けて人がいないとの展示のものを見るじゃないですか、うん、そしたら後ろからまた来るんですよ、集団で。
あの日本人が何を見てるぞみたいな。
そうそうそう、来るんですよ。で来る時にまたその中国人のガイドが説明したら来るんで、まあうるさいの、うるさくないのってね。ほんであの何ですか、キャベツと何でしたっけ。
じゃあ白菜です
か。白菜、あ、はいはいはいはい、
白菜と肉片、
なんだこれみたいなね。でもそうそうとね、
そうそうそう、
あの博物館はね、
あっさりと
あっさりと終えるみたいな。
あ、まあでもその体験だけで十分ですよね。
はい、あれはね、すごくやっぱ感動しましたよ。うん、で、その日の夜は、僕のちょっと台湾人の友達と、はい、あのご飯食べようと話してて、
地元の居酒屋
で、そうですね、近くの居酒屋についてくる海鮮系のね、はい、で、まあ、僕の、まあ、女の子の友達なんですけど、はい、まあ、ブスでね、彼の子は。
そカルさん、ブスだ、ブスだって言ってたけど、全然ブスじゃないですか。
いや、めちゃめちゃいい子なんですよ、あの子は。
いや、いい子じゃなくて、別に、かわいい子なんですか。
巨乳じゃないの、
貧乳。
貧乳でブスならもう最悪じゃないですか、う
ん、それ言い始めたら、ちなみにあのカロリーさん今回分かってもらったと思うんですけど、
はいはい、ブスと貧乳の天国です
、はいはい、そう、ほぼ 90% ブスと貧乳です、
はい、超ブス、超貧乳
ビビアンスみたいなのも想像
してる、いねいね、
出た、出た、みんなそれ言うけど、
まずいないし、
幻想で幻
想幻想幻想、幻幻幻、
ネットで台湾の女の子可愛いっていつもこの子いっぱい
出てくる、多分可愛いって言われる女の子検索したら、はい、多分同じ女の子しか出てこないよきっとそれぐらい少ないですよきっと分母が。
そうなんだ、
はい、でもまあその子はいい子なんですけど、うん、でそいつの友達とね、最初はまあ合コンしましょうって話だったんだけども、残念ながらね野郎二人連れてきやがってね、本当にね、
いやまあ野郎二人もナイスガイでしょ、
ナイスガイでしたけどね、はい、まあ一人がね、なんかあの二丁目の何でしたっけ、あのタクタクちゃんでしたっけ、何でしたっけ、あの忘れちゃったけど、あのフェラチオの生まれ、
あ
の、
あーはいはいはい
はいはいはい、
YouTube の、
あ YouTube の、そう、はいはいはい、あれなんつうんでしたっけ、
名前忘れちゃった、ポコタテの方がです
ね、そうそう、ポコタテ、
はいはい、ポコタテ、
ポコタテの、はいはい、はいはい、それ言ってたんですよね、本人
絶対行かないよ
と、で本人それ言ったらそれ知ってるって言ってよく言われるみたいな、あのポコタテっていうのを YouTube で検索してください、
あ、タクヤさん、
タクヤさん、
タクヤさん、タクヤさん、
そうそう、タクヤさん、あれにそっくりして来たんですよ。そうそうそうそう、
あっちの男優の方を今想像して、あれはあっちの
拓也さんの
ガチの方、
そう 見たことある
で思ったんですけど、台湾人の男の子って男性ってやっぱり優しいですね、みんな
優しいですね、
なんか上海の男性よりもひょっとしたら柔らかいかもしれない、
うん、なんかちょっと、うん、ともすると若干こうあっち系かなっていうぐらい、
そうそうそう、ちょっとあのゲイっぽいかな、それね、アッシュさんね今、はい、タブレットで、はい、台湾人の綺麗な女の子って探してますけど、はい、こんなのまずいねえっすよ、
あ、そう、
いねえ、
でもだっているから写真があるわけ
で、そうなんだけど
磨けば光るなんじゃないですか、
原石がない、
え、でも原石ないから原石ある
ダイヤモンドはない
そうっすか、
ない、
いやだって言ったってみんな向こうの子結構ファッションも気にしてるから、
う
ん、結構そこそこ磨かれた、
そうそうそう、
磨かれた上である
、一応そのムダ毛もちゃんと処理してるし、あのヒゲも生えてないわけですよ、
う
ん、中華人にして
、そう
ですか、いやいや中国人に女の子にヒゲ生えてますよ、
そうですか、
はい、
え、何がダメなんですか、それちゃんとしてて
ブスなの素材がだから悪いのよ、素材がで実際だってね、こんちゃん3日間、うん、俺たち散々パラ街中歩いたんですよ、
うん、
歩いてて
一人も見てないですね、
はい、あ、これドストライクって言ったの一人もなかったよね、うん、
マジっすか、
まあまあまあ許容かな、アクセプトできるかなっていうのが2人ぐらいいたぐらい、うん、本当にあのね綺麗な女の子求めて台湾行くとそれはがっかりしますよ、
はい、はい、これはね僕も何十回も言ってる僕が言いますけど、
ですよね、
あの台湾可愛い子説は、
はい、
間違いです、
はい、それはいやルックスじゃないと、
ルックスじゃないです、その代わりです、ハートはやばいです、
ハートはやばい
です、ハートはやばいです、
あれは癒されるだから本ちゃんがカオシュンの雪姉にこれだと分かる、
そうそうそう、もうね、慣れる、別にいいんですよ、雪姉だろうが山田君子だろうが、
いいんですよね、
何だっていいんですよ、
ハートがいいんですよ、だから本ちゃんがね、この間その旅行した時に行ったのは、ちょっと疲れたなと思ったら台湾に行くんですよ、普通 なんかそういう感じにならないじゃないですか、うん、しかも中国、僕中国よく行くでしょ、うん、で疲れた時に中国行くと消耗が激しいんですよ。そういうの真反対ですよ ね、
そうですね。
同じ民族なのに
何が違うんですかね。
何が違うのかな、
何が違うんだ。
僕はだから一番最初に驚いたのは、うん、台北の駅からホテルに歩いて行ったんですけど、うん、バイクがねずらーっと綺麗に駐車されてるんですよ。
へえ。
ピシッとこう一直線ですよ。日本の駐輪場みたいな感じ、う
ん、一緒だ。
素晴らしい。で街にゴミが落ちてない、うん、古いんですよ建物自体、
う
ん、
そうですね。
高層ビルもあんまりないですよね、うん、あの101ぐらいで、うん、だからすごく古ぼけた街なんですけど綺麗、うん、東京並みに綺麗ですね、
うん、あ、なんか今日来てた外人が、うん、台湾は綺麗だけど東京はもっと綺麗だって言ってた。
いや、そうそう、だからそれぐらい比べられるぐらい綺麗なんですよ、要するに。
うん、
他の街だと比べようがないでしょ、東京と比べようなんて気持ちにもならないじゃないですか、うん、単純に東京は綺麗だって驚くだけ、うん、でも比較対象で台湾が出てくるわけですよ。
なるほど。
つまりそれぐらいの綺麗さが台湾、まあ台北だけかもしれないけど、まあ、
でも綺麗な顔の女の子いないんだ。
それはいない。それはいない。
それはちょっと痛いですね。
100パーいない
。
断言しても100パーいない。だけどそれを補ってあまりあるぐらいのホスピタリティがある。
へえ。
はい。どこに行ってもそう思った。
疲れてる人は台湾行かなきゃいけないですね。じゃあ
カルロスさん的には、はい、あのブスばっかりだけど、はい、ホスピタリティがすごい台湾と。
はい、
綺麗な姉ちゃんもいるかもしれないけど、はい、たまに監禁されちゃう上海って、
はい、あ、たまに監禁されちゃう。ああ、今ね、ぐさっと今、僕の胸に来た。なぜならば、その上海監禁事件以来、以来初めて行く中華圏だったんで、
あ、また監禁されるんじゃないかと。
うん、もう監禁されたくない。もうあれ、辛いもん、怖いもん、やっぱり。
でも、ブスな女と、はい、綺麗な LB、どっちがいいですか。
そう、そう、そうですよ。
ブスな女がいいですね。
あ、そうですね。
なるほど。今の僕なら迷わずブスな女がいい。
やっぱりブスでもやっぱり匂いは女は女だから。
やっぱり女がいいですね。はい。LB はもうなんかいいかな。ちょっともう僕にはちょっと無理かな。
あ、はい。で面白いね。名前言われてもね、そっちと、はい、その韓国との対比っていう。
あ、そうですね。
考えたら面白い。
はい。あの、うん、だから本当にあの山登りの話じゃないけども、うん、あれは本当に思いましたね、
うん、
韓国はあれはあれで僕は好きなんですよ、楽しいんですけど、うん、異国感はやっぱり韓国の方が強い、
う
ん、
ね、うん、
台湾はやっぱり安心感がものすごい出ちゃって、
うん、
はい、
うん、
まあ、どっちがいいか悪いかじゃないんですけど
ね、似て非なるこう三国をね回るっていうのは面白いですね、
はい、でまたちょっと本当に近いうちにまた、う
ん、ぜひ、
はい、韓国したいなと、うん、本当にあの道中お世話になりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
台湾の皆さん申し訳ありませんでした。
いやいやいやいやいやいやいや、台湾マジでしょ。
なんかこういうことで挽回しようと思ってませんか。
いや、別に挽回しよう
の罪よ。
いや、もう宣伝者で僕台湾派ですよ。
台北編後編に続きます。今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。